This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女、
女、女。
ババボシ、ウェオナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組、ババボシ、北原みのりです。最近私は友人から結婚式に来てくださいという案内を受け取りました、まあ、同級生ですから、まあ、本当にこれからいくつ結婚式に私は出席することがあるのだろうと思うと、まあ、姪っ子とかね、もう何十年か後の話になるのではないかと思えば、同世代で言えば最後の結婚式なのかななんて思いながら出席しようと思いますが、しかし結婚式に行ってというか、何のために結婚式に行くんだろうと今ふと思っちゃったんですけど、やっぱ友達がね、幸せになるのとか言うから、私もおめでとうと普通に言おうと思うんですけれども、今までの結婚式のことを思い返してみると、結婚式に行って嫌な思いをしなかったことってないかもと思いますが、皆さんどうですか？一番最初の結婚式はね、やっぱ学生、まあ、卒業してすぐに友達が結婚して、友達大好きだったから、まあ、ちょっとの寂しさと、だけどよかったねって思いで行ったら、もう大変ですよ、その結婚式。友達のお父さんが東大卒、相手のお父さんが慶応卒、そして2つともラグビー部とかね、ボート部とか、なんかそういうライバル同士関係があって、結婚式はそのまあ私の友人とその夫を昔ジジイたちのね、俺自慢大会、よく言うじゃない、親族の話とか言っても30分ボート部の話を聞かされてください、もう何なのと。私記憶にないんですけども、その時私ね、ナイフでカッカッカッカッカンってお皿叩いてたらしいですよ。友達が驚いて、この子を絶対に結婚式に呼ぶのはやめようというふうに思ったと、この間ね、久々に会った学生時代の時に言われましたけれども、そう、本当ね、結婚式ひどいですよ。今も一個思い出した、私の大好きな中学校の時の友達が結婚した時もね、相手は、まあ、彼女すごく優秀なんだよ、ものすごい優秀でできる人だったんだけども、まあ、相手の男がね、まあ、専業主婦になってくれた、ずうずうしいことを仕事を辞め、まあ、それは彼女の意思だったにしても、私からしてみれば悔しく結婚式行ったらさ、もうなんかもうくだらないこと言うじじがまた出てくるんですよ。美味しいご飯を作ってあげてください、美味しいご飯を作ってくればなんとかくは毎日毎日張り切って仕事をし、ひいては我が社の経営にね貢献し、しもうさらに言えば日本経済の発展にあなたの料理はかかっているわみたいな、もうねストレスよ、女だけの結婚式ないのと思うほどに。さあ今度は私の友達の結婚式はどんな面白い発言が出るのかしらと、まあ、本当にネタ集めのような感じで結婚式に行ってしまい最近ですけれども、面白い結婚式、皆さんね、こんなのがあったよなんてのがあったらぜひぜひ聞かせてください。ということで、マンコ町がマンコのために送る番組、バーバシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
さてニュースのコーナーです。今週は海外からこんなニュースを集めてみました。女性は静かに、全く従順に学ぶべきで、女性が教えたり男の上に立ったりすることを私は許さない、むしろ静かにしているべきだ。アメリカのとある牧師が教会で教える81歳の女性教師を女性であることを理由に解雇しました。その根拠の一つとして、この牧師は男性に女性が教えることを聖書が禁じているからだとしています。まあ、正直なジジイです。しかしジジイは牧師であるだけじゃないんですよ、政治家でもあるんですよ。ものすごい問題だと思いませんか？しかしね、あれですね、クリスチャンでは女が上に立ってね、セックスしちゃいけないという話は聞いたことありますけども、教えてもいけないと、もう観念的にも上に立つことを許さない、そういうことでやっぱりセックスも許さないでしょうかね。良い貫通、タイでは良い貫通と名付けられたコンドームが発売禁止となりました。その理由は、子どもたちに性行動をそそるようなネーミングで危険だからということです。良い貫通ってなんかタイ語でトムダンディというらしいなんですけどね、ダンディってのがまあ貫通と、貫通、貫通、いやらしい、 でもなんかちょっと貫通とセックスが結びつくと、なんか自分がさ、なんか焼き鳥の肉になったような気持ちがしません？ちょっと私も嫌かもな。良い貫通、別になんか性行動誘いやんなネーミングで危険だからっていうよりは、その売ってる親父のなんかさ、深刻ささがによって嫌じゃない、もうちょっといい名前でも良いのではないかと私も思っちゃいますけどね。兵隊が足りない、出生率が先進国中最下位だという韓国では、軍が兵員不足からもっと子供を作るように兵士に呼びかけています。また具体的な方策として、快適に子育てができる環境づくりの一環として、8月からは3人目の子供が生まれたら駐屯地を自由に選べるようになったそうです。さらに兵士や結婚したら5年間は同じ場所に駐屯させるという案もあるそうです。まあ、韓国出生率1.08、まあ、日本よりも低い国なんですけれども、しかしさ、正直だと思いません？兵員不足だ、軍隊が足りない、このままじゃねえ、国のために死んでくれる男がいない、大変だ。日本だってさ、何のために産むか分かんないけど、結局はそういうこと言われてるような気がしますもんね。あの、年金ちゃんと払ってくれる人がいないとかね、国をちゃんと守ってくれる人がいないとか、もう個人の幸せなんて別に考えられてないんだなっていうような感じがします。点で、まあね、兵隊不足と正直な韓国って、それで子供産むのって感じもしますけどね。しかし出生率 1.08、 なんか最近私の猫に夢中な私の感覚から言えば、人が世話をできる限界というのは2匹ですね。2.0 以下で良いと思います。平日にトップレスの女性がパレードをするのは猥褻行為ではない。ニュージーランドのポルノ女優が30人によるトップレスで歩くパレードに許可がおりました。一部の批判を受けて、その動向が注目されていたこのパレード、当局は開催をやめる法的な理由はないとし、警察もレザーに身を包んだ女優のパレードは猥褻とみなされないと判断したそうです。そう、エロティカエキスポ、まあ、ところ変われば、もう本当にエロとかセックスのイメージも変わりますよね。オーストラリアでも、あの、毎年セックスポというのが年に2回行われていて、そこではいろんなセックス産業の人たちが集まって、もうセックスというのは楽しむことであり、また教育もね、あの、することなんだよっていうのを、まあ、一堂に会してするイベントがあるんですけども、私もね、何度か行きましたけど、すっごい面白いですよ。まず入り口にね、なんか、まあ、バーンとエロ系のもうチンコグッズが並んでいたりかというと、女性向けのバイブが並んだりとか、まあ、ビデオが並んでいたりなんだりと、基本的にはセックス産業の人たちが集まる場所なんですけども、面白いのはね、最後の方に行くにつれて、あの、教育機関が増えてくる。性教育の本出してるとことか、そのコンドームのね、あの、売ってるとことか、まあ、HIV に関する啓蒙活動してるグループ、そこを通らないと外に出られないんですよ。だから楽しむこともあるし、いろいろね、考えなきゃいけないことも含めてセックスなんだよって、まあ、イベントなので、かなり、まあ、リベラルだし、とてもとても、まあ、あの、変にね、貫通ってところからいろんなことをイメージする、まあ、私もそうですけれども、とことか、なんかさ、セックスとすぐ子供結びつけて、もう兵隊とか言わないような温かさとかね、おおらかさがあるよね。トップレスの女性がパレードするそうです。バービーは上品な宿舎です。ブラジルのアーティストがレズビアンなバービーをキャンバスに登場させたことを受け、バービーの製造元が、バービーは上品な淑女です、このように描かれて不満に思っていると思います、24時間以内に展示をやめないと訴えるぞとコメントしたそうです。ね、不満に思ってるのはバービーの製造元ではなくて、バービー自身らしいですよ、これによると。それがね、なんかすごい、まあ、ユーモアなのかなんだか分かりませんけども。しかしライフイズクラブもですね、あの、バービーのディルド付き の人形置いてありますよ。バービーにね、やっぱ毛が生えてないのも不自然じゃないですか、乳首がないのも不自然じゃないですか、脇毛も生やそうよということで、結構いろんなアーティストがバービーいじってんだよね。そういうのって私はなかなか面白いですけども、ライフイズクラブにも飾ってあるからね、ぜひ皆さん見に来てください。ということで、最近の気になるニュースは、私はですね、ジョン・ベネちゃんだな。ジョン・ベネちゃん、10年ぶりにね、あの、見ましたけども、あの時の、まあ、10年前に見た、こんな、なんかアメリカってこんな子供にこんなことさせてるね、げつないみたいなことの驚きが10年後に私減ってるんだよね。だってさ、なんかあれって日本でもさ、子供の化粧して、なんか大人みたいな格好して、セクシーさみたいな売りにしてるのって、この10年間で私の中でかなり目が慣れてしまったことに、また一つショック。そしてやっぱり、あの、なんでこんなに騒がれてるのかっていうことは、やっぱ考えなきゃいけないなというふうに思いました。子供は毎年毎年何人も殺されていてね、性的な対象になっている。しかし、なぜジョン・ベネちゃんなのか、やっぱね、面白いからじゃないですか、きっと。ジョン・ベネちゃんがすごく美人だってこと、そしてジョン・ベネちゃんの家族はすごく金持ちだったってこと、 なんかやっぱニュースの面白さみたいなところで回収されてしまっていくジョン・ベネちゃんの声って本当に届くのかなみたいなことを思っています。そしたらね、今週野沙知恵乃さんが満記者というね、報道コラムを月々に書いてくれることになっていますが、本当ね、ジョン・ベネちゃんについてとか、いろんなことをマンコの視点から見たらこうなるよみたいなニュースを、野沙知恵乃がね書いてるので、ぜひ読んでください。ババアが読むとこうなるニュースでした。曲の後にはメールを紹介します。
ここで一通メールを紹介します。北原さんこんばんは。先日同じ科の Y 子が妊娠をしたのですが、そのことが分かった次の夜、 Y 子と付き合ってる男と他数人の男たちと飲みに行きました。その時の会話がすごかったんです。結婚はいつするのかとか、仕事は辞めさせるのかとか、 Y 子の存在などないかのように盛り上がっていました。 ワイコとはあまり親しくないので直接は聞いていないのですが、どうやら産みたくないようなんです。ワイコと付き合っている男は、俺もそろそろ安定したいから結婚したいと言っていました。今日その男にちょっとなんか言ってやろうかと思ってます。北原さんならなんて言いますか。メールをどうもありがとうございました。ちょっとね、ずいぶん前だったか、何回前かぐらいのボートで、妊娠したかもという恐怖を感じたことありますかという質問をしたことがありました。あえてね、恐怖っていうふうにつけたのは、自分自身の体験も含めてそうなんですけども、予想外の妊娠、まさかと思う妊娠って、やっぱり私にとっては恐怖だったんですよね。そしたら、その答えは、恐怖ではないって答えた人はとても少なく、やはり何度もしたことがある、数度したことがある、一度だけしたことがあるっていうのは質問だったんですけど、やっぱ数度っていうのは最も多い答えでしたね。そう、ヒヤヒヤするか、ヒヤヒヤしながら、もしかしたら今というような、ね、恐怖を感じながら、セックス、どんなにさ、否認してても生理が遅れたりとかね、したらやっぱりちょっとドキッてして怖いですよね。そんな状況だと思うんですよ、まだ妊娠したことが分かった晩ですから。そこでもう結婚とかさ、仕事とかさ、そういう話になってる男の身体感覚みたいなところって、やっぱそういうところで私信用できねえなとかいうふうに思ってしまうんですけれども、彼女がどうするのかとか、でもこんだけさ、プライベートがバレてる状況で、もう結婚するしかないだろうというふうに周りから攻め込まれていってしまうことを、防げるならばというか、ワイコさんの意思がどこにあるのかってことをね、ちゃんと分かってもらえればいいと思いますけど、そんな男とね、でもね、何を言ってもね、はっきり言ってね、無駄ですよ。無駄。もうね、男はね、ほんとね、やっぱ観念的なんだなって思うんですけども、私のね、親戚もね、20歳とかですよ、できちゃった子、もう2人続けてね、するんですけど、できちゃった子も、父親になった途端にね、なんか私よりちょっと格上の、なんか偉い雰囲気をさ、私の被害妄想かもしれませんけれども、ね、なんかその父親になったってことでまとうオーラってさ、全然違うんだよね。それを良い言い方をすれば、なんて言うんだろう、大人というかさ、父親らしくなったと言いますけども、私はお前妄想だからっていう風に思っちゃいますよ。なんかね、精子出しただけで何もしないでいいチンコと、そしてこれから10ヶ月、それからずっと女の人生本当に大変に変わるような妊娠、どういうふうに思えるのか、男に言っても分かるか分かんないか分かりませんけれども、ぜひぜひこの後の経過を聞かせてください。皆さんもメールぜひください。メールはlove@lifepeaceclub.com か、メールを送るをクリックしてくださいね。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、セイファーセックス夫人。
生。
疲れていたので足裏マッサージ屋に入った。小さなお店、階段を降りていくと小太りな男の中国人がドアを開けた。なんとなく嫌な予感がして引き返そうと思ったが、もう遅かった。あれよあれよという間に部屋に入れられ、汚いソファーに座らされた。少しタバコ臭い4畳半の部屋、絶対バスクリーンだろうというような緑の変なお湯、そこに足をつからされ、男は DVD でカンフー映画を見ながら私の足を揉み始めた。臭い、気持ち悪い、嫌だ。チンコとセックスしなくなってだいぶ経つのに、2人だけでこんな狭い部屋に男といると、こんなにも不安な気持ちが高まるものだろうか。男はカンフー映画で笑っている。
おい、ちょっとおかしいな。
男はカンフー映画で私の知らない言葉で笑っている。思わず、集中してください。怒ってみた。もう帰りますとも言ってみた。しかし男は言う。私6年もやってますから。両足をつかまれたままそんなこと言われたら、身動きはできないのである。セコムで帰る安心など私はいらない。本当にどんな場所でも安全でいられる私は、そんな生活を手に入れたいのだ。セーファーセックス。
이번역은신도림신도림역입니다내리실문은왼쪽입니다
マンコ持ちがマンコのために送る番組、バーボシ。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。
今週先週かな、新聞読んでたらね、今大学が本当に少子化でさ、誰でも入れるようになってると言われつつも、それでも大学の進学率ってそんな高くなくて、むしろ経済的には厳しくなっているので、女子の進学率っていうのは、まあ、高くなってない。むしろ成績の悪い男子の方は進学するけれども、成績が悪いと女子だと進学しない。で、成績が良くてもやっぱ男子の方が進学してると。でね、ちょっと前だったらさ、親がさ、うちお金ないし弟優先するわみたいな感じで言って、すごい悔しかったっていうような知り合いもいるしね。ちょっと上の世代の人の話聞いたことあるんですけども、その新聞の報道の仕方によると、女子自身がその選択に納得していると。成績が良くても学校行かずに、看護の道とか、いわゆる女らしいという人の世話をする専門的な仕事に就くような、そういった進路を選ぶところに女性たち自身が納得して満足してるってことを書いてあったんですよ。さて皆さん、この結果をどう思いますか？なんかね、ほら、私は満足してるんですっていう人にさ、肩をね振り回してさ、あなた肩つかんで、あなたそれでいいのっていうことを言うわけではないけれども、何かとても深く変わらないところが根っこのところにはあるんだなってことを毎度毎度思い知らされます。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組、バーボーシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。